皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、いろんなニュースをお伝えをしたいんですけれども、なかなかね、世間は新型コロナウイルスで大変なことになっているところもありまして、まずはですね、セミナー等もね、ちょっと我々の主催延期とかいろんな形になると思いますので、少しご了解いただけたらなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、3月11日とか、セミナーを、予定しておいて案内をしていたわけなんですけども、ちょっと、実際の開催が難しいということで、いわゆるウェブで、セミナーをやる予定になっております。ホームページ等ではそういう案内になっていますけれども、ちょっと紙で配っているところではですね、そういう形になっていないので、もし、そういうセミナーとかに参加されたい場合はちょっとね、最新の情報をウェブ、とかですね、事務所に直接お問い合わせいただくのが確実かなと思いますし、気候ネットワーク以外のね、ところの主催のところもですね、そういう、変更とか中止とか延期とかいろいろありますのでね、この時期、注意していただけたらなというふうに思います。最初のニュースなんですけども、海洋貯熱量過去最大に、65年間で平均水温が 0.15 度上昇したということが気象庁から発表されています。1955年に解析を始めて過去最大になった貯熱量ですね、海洋のね、でこの世界の平均水温がこの65年間で 0.65 度上昇していたということなんですね。これ気象庁が貯熱量の増加っていうのは地球温暖化が進んでいたことを示すデータだということなんですね。で、温室効果ガスによって地上にね、こもった熱エネルギーの約 90% は海に取り込まれると。気象庁はこれまで深さ700メートルまで、測定データを解析していたのが、深さ2000メートルまでの、測定データを、踏まえているということなんですね。その結果、貯熱量が増加傾向にあって取り込むスピードが、増えてきていると。この65年間の貯熱量というのがすごく大きくてですね、気温を80度ほど上げるエネルギーに相当するということなんですね。ご存知のように水っていうのはなかなか温まりにくい、冷めにくいっていう性質がありますので、この 0.15 度上昇ということはですね、気温に直すと80度ぐらいの、エネルギーに相当すると、非常に恐ろしいことが今海の中では起こっているんだろうなということがね、ちょっと感じ取れるところでありました。二つ目のニュースなんですけども、これは大学の先生が、建築家の方がですね、書いた記事があるんですけれども、自治体が2050年 CO2 ゼロ、表明をしている、そういう達成する方法はどうなんだろうなということで、いろんな複数の自治体がですね、2050年、CO2 排出量 80% 削減、あるいは 100% 削減、実質ゼロという、目標に掲げていて、こういうのは、歓迎すべきことなんですけれども、ただのキャンペーンに終わってはいけないんだろうなということなんですね。そのためには、CO2 排出量を把握も当然する必要があるし、具体的な削減方法を、提示すべきじゃないか。で、あんまりそれをですね、ちゃんと、表明はされてないんじゃないかというね、この、先生はおっしゃっていてですね、まさにその通りなんですけども、実質ゼロにするための年次目標を立てる。で、なかなかね、そこまで 100% 削減無理というようなことが、考えられるんですけども、やはり、目標を立ててやるべきことをやっていくというね、トライアンドエラーで、やっていく必要があるんじゃないかということであります。この方は建築家ということもあってですね、まずは、交通と建築の部門から、対策を進める必要があるんじゃないかということなんですよね。で、交通に関してはまたこの後ご紹介したいなと思うんですけれども、建築がですね、やはり、今まで日本では、安い くどうやって安く建てるかということが、まあ、競われてきたようなことがあってですね、ちゃんとした、まあ、住宅効率性の高い住宅が普及してこなかったんじゃないかというようなことが、あったんですけども、岩手県のですね、紫波町、これ紫の波の町と書くんですけれども、まあ、3万人ぐらいの、ね、町なんですけども、日本最高級のエコタウンが、できたっね、紫波町の中にですね、オガールというまあ、オガールタウンというね、新しい町ができて、ここはですね、地元の材木を 80% 以上使う、年間暖房負荷を48キロワットアワー以下、平米あたりですね、というような基準を設けて、日本のトップランナーのね、まあ、末野の町を作っているということで、ここはまあ、住んでる人の満足度も高く、工務店なんかも、その実績をもとに高い技術があって、他でも応用しているということなんですよね。まあ、そういう町ができたということを参考にして、これからこういう形で、まず、住宅における温暖化対策を進めていかなきゃいけないというようなことが、言われています。でもう一つ、新聞の記事からの紹介なんですけれども、まあ、交通対策の一つとして、いわゆる MAS、M-A-S-S と書いてですね、まあ、ローマ字アルファベットで MASS、MAS というふうに、呼ぶんですけれども、これ、モビリティ・アズ・ア・サービスという略なんですよね。まあ、モビリティ、移動をね、まあ、マイカー所有にこだわらず、さまざまな交通手段の中からその都度必要なものを選んで使うということがあってですね、これまあフィンランドがすごく有名なわけなんですけども、ようやく日本でも注目を集め始めたということなんですね。で、マース先進国フィンランドを訪れた、記事がありまして、首都のヘルシンキからバスで30分ほどの場所にあるエスポー市というところがあるんですけれども、おもちゃのカプセルを彷彿とさせる丸っこいフォルムのバスがね、いて、十数人が乗り込める小型の電動バスなんですけども、運転手がいないっていうことなんですね。で、これはフィンランドのね、企業センシブル4というところが開発した、自動運転バスガチャということなんですね。高機能センサーや360度カメラ、高精度の、GPS、搭載してプログラムされた、ソフトウェアが最適な道順や速度を判断して、雨や雪などの悪天候でも安定して走行できるということなんですね。で、車体のデザインがですね、なんと日本の良品計画が手掛けたということだったんですね。まあ、こういうことでも日本とも関わりがあるんですけども、地域で異なる交通環境に合わせて車をより効率的に走らせる仕組みを作りたいということなんで、過疎地域とか気象条件の厳しい場所でも、市民の足を確保できるということがね、計画されているということなんですね。で、公共交通、タクシー、ライドシェアなどさまざまな交通手段を自在に使えるサービスが登場した。これ、約60万人が住むヘルシンキ市でもですね、ウィムというアプリがあって、目的地までの適切な移動手段とルート、使用時間を判断するということなんですね。で、ヘルシンキの、まあ、国際空港でアプリを起動するとですね、まあ、ホテル目的地設定すると、電車なら 4.1 ユーロで44分、タクシーなら 50.5 ユーロで29分と表示されて、まあ、クレジットカードで支払いができるということなんですね。まあ、こういうサービスができている、あるいはですね、1ヶ月の使用料を一定にするようなものもできていて、月額約6万円ではですね、一定の地域の公共交通5キロメートル圏内のタクシーに、無制限で乗れ、レンタカーやカーシェア、自転車シェアも、使い放題だということなんですね。まあ、月約6万円、ちょっと高いかもしれませんけども、移動がもうね、しっかり安心してできるということであれば、まあ、本当にね、こう、なんて言いますか、使い勝手があるんじゃないかなというような感じもいたしますね。で、フィンランドではですね、やはりその官民の共同で実現をしたということなんですよね。フィンランドといえばノキア本拠地であります。で、この IT 分野での技術経験ね、有していたりですね、地域の大学なんかも、協力して、まあ、こういうことに取り組んでいるということです。 で、マースはですね、やっぱり人々の生き方を変え、持続可能な構成につながるんじゃないかというようなことがあって、積極的に取り組まれているんですね。で、日本でもようやくそれを実験的にやり始めているところがあるんですけども、ただ日本でのマース普及の道のりは長いというふうに書かれていて、やっぱり第一の壁っていうのは規制があると、外国では定額制とか受給に応じて価格を、ダイナミックにね、変える柔軟な料金体系があるんですけども、日本ではまあ運賃が認可制であって、まあ難しいとね、ウーバーなんかも、ライドシェアでは日本では白タクとみなされ原則禁止になってる。そしてもう一つの壁は事業者が細分化された複雑な交通網がある。まあ、この京都でもそうですし、特に東京、大阪、名古屋、大都会なんかではね、本当にこう、公共交通が発達しているがゆえ、ただ逆にこの複雑な交通網があって、なかなかそれを統合してですね、サービスを提供できるっていうのは難しいんじゃないか。で、競合するやっぱ企業同士がね、連携できるかが課題だというふうに書かれていて、まあ、なるほどなというふうに思うわけなんですね。まあ、我々、にとってはですね、やっぱりできるだけ移動がしやすい、そしてまあ運賃も安いっていうのが、理想なわけなんですけども、なかなかね、どの企業だから使おうとか使うまいとかあんまりそれは思わなかったり、まあ便利さ、快適さ、運賃で、まあ、決めていくっていうのが、常識じゃないかなと思うんですけども、それがね、競合するところが、ちゃんと連携してくれれば、そこは本当にこうね、町全体として、使いやすくなるのかなというふうに思います。で、このマースについてはね、なかなか難しいかもしれませんけども、学芸出版社から、マース入門、町づくりのためのスマートモビリティ戦略というね、書籍が出ています。2300円プラス税ということなんですけども、200ページぐらいのね、まあ、本で結構読みやすいかなというふうに思うんですけれども、ここでは、マースは交通まちづくりの最強ツールであるということで、単なるね、新規ビジネスのネタではない、脱マイカー依存が基本として制作ツールであるということであったりですね。まあ、フィンランドから世界に広がっていることとか、まあ、フィンランド、ヘルシンキの制作であったり、体感した、内容であったり、まあ、世界の状況、あるいは、日本での取り組みの、事例なんかも書かれていてですね、まあ、本当にこうね、これから、まあ、日本でもこういうふうに本当はなっていくんだろうな、まあ、都市地方を、ね、持続可能にしていく一つの、ね、手段であるんだろうなということで、まあ、脱炭素というかね、まあ、CO2 を出さない街づくり移動手段としてこれから注目されるので、まあ、ぜひ、ね、このマース入門、森口さんという方が書かれていて学芸出版から出ている本なので紹介をさせていただきました。ということで、ちょっとね、本当に皆さんも今、流行りの、まあ、新型コロナウイルス、注意して、生活していただきたいなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。